始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、郷土のカルチャーを発信するウェブマガジンで映画のコラムを書いたりしている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、もうめっきり秋ですね。
なんかどんどん寒くなってきて、うんね、吉田さん風邪ひいたって本当ですか？
あ、そうそう、なんか1週間ぐらい風邪ひいてる咳出たらすいませんっていう感じなんですけど、
お大事に。
いやー、どうもどうも。いやー、なんかね、寒暖差が激しくて、うんうん、夜に合わせて服着てくるとね、昼間が暑いっていう感じで、
うんうんうん、
そうそうそう、ちょっとね洋服困ってるんですけれどもう紅葉とかしてきてます？北の方
どうなんかな。なんか、うん、あの普段移動するのが日暮れてからが多すぎて、
う
ん
う
ん、
分かる。そうやね私も原付きやからあんまり目に入ってへんっていうとこがあって、あの
普段吸血鬼みたいな生活してるんで
昼夜逆転。
そう、
なるほどね。あ、じゃあ今日のご紹介する映画いきましょうか、はい、今日は、11月11日土曜日から公開のエイミーセットという日本映画についてご紹介いたします、
はい、
ざっくり説明しますと、
はい、
まあ、キャッチコピーはみんな映画が好きだったっていうことでね、まあ、映画好きの人がいっぱい出てくる映画なんですけど人気個性派俳優が数多く所属するマネジメント会社のディケイドっていうところがあるんですけど、はい、そこが設立25周年を記念して、もうディケイドさんが自ら企画して自分たちにとっての日本映画って何、うんうん、っていうのを自問自答しながら制作に挑んだ大人の青春映画っていうことで、うんうんうん、内容がかつて映画研究会に所属していた仲間たちが久しぶりに集まる、その日は20年前に亡くなった彼らのマドンナ的存在、
はい、
エミの命日だった。で、仲間の一人が本当はエミが自殺した理由を知っていたって急に言い出すんですけれどもまあそれをきっかけに、彼らがようやく本当に語り合うべきことを語り合い出す一夜を描いた作品なんですよね、
はい、
で、まあ、なんやろうな、まあ、芸能事務所ですよね、
うんうん、
ディケイドさんって、まあ、そこがその制作する映画っていうのは、まあ、それがまたちょっと珍しいなとは思うんですけど、う
ん、あんまり聞いたことがないですよね、うん、俳優事務所自身がなんかその、
うん、
所属してはる人たちみんな使って映画作ろうよっていう
の、
はいはい、
そうそう、だからそのまあ試み自体がすごく面白いなとは思うんですけど、うんうん、どうでした？見ていただいて。
いや、なんかその俳優事務所の人たちが作った映画っていうので、
うん、
ものすごいひどい言い方かもしれないけど、うんうん、もっとなんかそのプロモーション的なチャラい映画かと思ってたら、
う
ん、
はいはい、
意外と誠実に作られたちゃんとした密室劇やって、
うんうん、
そう、なんかいい意味でお、こういう映画やったんやっていう感じ。
あ、驚きがあったと。そうそう、じゃあね、もっとなんか一人一人の味をこうグワッて出してくるような感じかと思いきや、うんうん、割となんやろな、何人総勢何人出てはったんかな、すごい、もうディケイドに所属しているね、はい、俳優さん、まあ、勢ぞろいで出てはるんやけど、うんうん、まあ、主演が三浦正樹さんっていう方で、
はい、
で、まあ、周りを渋川清彦さんとかね、うんうん、山本さんとか、まあ、いろいろ固めてるんですけど、渋川さんも三浦さんも結構ね、普段割とチンピラーの役とかが多かったりとか、
うんうん、
やんちゃな感じとか、
うんうんうん、
怖い役が多い中、今回結構そのなんやろ、優しい感じというか普通のお兄ちゃん、まあ、まあなんか
その同窓会っていう設定上、うん、みんな行ってみたら普通の人の役っていう、ね、
うんうん、そうそう、すごい普通の人の役で、それがすごい新鮮、うんうんうん、なんか新しい一面を見たなっていう感じでしたね。
そう、別になんかそんなに映画見てる人じゃなくても、うんうん、日本映画とかちょっと見てる人やったら、うん、あ、この人どっかで見たことあるみたいな人いっぱいいると。そう、
なんかね、ディケイドさんに所属してる俳優さんって本当に味のあるいい役者さんがすごい、うんうん、多いんですけれど、なんかその方々が一堂に会すとなんかね、お芝居とかもすごい面白くて、
うんうんうんうん、
なんかちょっと演劇っぽい要素もありつつね、
うんうん、自分もすごい舞台的な演出してるなって思って、
うんうん、そうそう、なんか割と本当にワンシチュエーションで一夜を描くっていうような、うんうん、あれやんね、バーみたいなところで、
なんかね、うん、あれは吉祥寺とかにある、
はいはい、
サムタイムズっていう本当にある結構有名なジャズバーらしいですよ。
あ、ジャズバーなんや。
そうそうそう、
うんうんうん、
だから閉店後とかに貸し切って、うん、
あ、
そう、毎晩毎晩。
そっかそっか、なんか5日間ぐらいで撮ったみたいなんですけど、うんうん、もう本当に毎晩深夜から朝まで撮ってみたいな感じだったらしいですよ、
うんうんうん、
で、まあ 言ったらね、本当に同窓会なんですよね。20年ぶりぐらいに集まって、
そうですね、
で、もともと大学時代みんな映画研究部に入ってて映画を撮ってたっていう設定で、うんうん、で、もうみんながこうこぞって出てくれっていうようなマドンナ、
うんうん、
が、まあ、ちょっと20年前に自殺してしまってた、うんうん、で、その理由をみんながこう20年ぶりにこう重い口を開いて、こうやったんじゃないか、うんうん、ああやったんじゃないかっていう、まあせやね、ちょっと推理っぽいような感じもありつつっていう、
まあそうですね、うん、言ってみたらなんかその物語的なフックがそのエイミ、うん、エイミーっていうタイトルになって
きて、エイミーがこう言ったっていうような、
そのエミさんの詩っていうのがその物語のフックになって進展していくけど、
うん、
まあ、別になんかそのずっとサスペンスが続いてるわけじゃなくて、はい、
うん、
普通に今こんなことしてるんやでっていう話とか、
うんうん、
なんかあの時好きやった映画の話みたいなね、
はいはい、
そういう風なんで、まあ、どんどんずっと続いていくっていう、
なんかすごいなんやろな、映画をたくさん見てる人やったらもう知ってるっていうようなワードがいっぱい散りばめられてますよね、
うん、
からまああんまり映画見いひんっていう人やったら、あ、これどういう意味やろうって思うとこも多いやろうから、うんうん、なんかじゃあぜひなんかアンナカリーナとかでね、あの検索してもらったらうんうん、うん、あ、ゴダールって監督がいてとかなんかちょっと知ってもらえたらいいなとは思うんですけど、で、あの大橋トリオさんも出てはるんですけど、
はい、
なんか大橋トリオさんがこの映画の主題歌を書き下ろしで作ったみたいなね、うんうん、こととかもあって、まあ、大橋トリオさんもリケイドの所属アーティストになるんですよ。
うんうん、
から本当にもう勢ぞろいで、うん、豪華な顔ぶれですね。う
ん
う
ん、なんかあの南海館って、うん、
はいはい、
ディケイドさんと結構つながりがあるって聞いたんですけど、
あ、そうなんですよ。なんかね、すごくよくしていただいてて、実はうちのスタッフに、一人、まあ男性スタッフなんですけど、はい、渋川清彦さんとすごくこう仲のいいスタッフがいまして、
ほうほう、
で、彼が2014年やったかな、
うん、
渋川さんが40歳を迎えた時、
はい、
40歳の生誕祭をやりたいということで企画しまして、うんうん、渋川清彦映画祭りっていう、3日間ぐらいかな、ちょっとやったんですよ、映画祭りを。
ほうほう、
で、それにそのまあもちろん渋川さんを含め、その渋川さんと仲のいい方とかにも来ていただいたりとかして、うんうんうん、まあ南海館としてはそこからディケイドさんとのお付き合いが始まったっていう、うん、形で結構ね、まあ、ディケイド所属されてる俳優さんって本当にいろんな日本映画にもう名脇役みたいな形でね出てらっしゃる方もすごい多いんですけど、まあ主演とかももちろんあって、そういう作品が南海館で関わるときは大体こう舞台挨拶来ていただいたりとか、そうディケイドの所属の俳優さんにはすごくお世話になっていて、今回勢ぞろいということでぜひっていう感じで、そうで今回もですね、初日は舞台挨拶があるんですよ。もちろん主演の三浦雅樹さんで、
はい、
まあ南海館といえばの渋川清彦さん、
はい、
であと山本博さん、初めてお会いするんですけど、この方は、
うんうん、
山本さんはね、もう3人にお集まりいただいて、こうワイワイなんでしょうね、本当同世代なんですよこの3人って。
ほうほうほう、
そうやから、まあなんやろな、役者やって何年みたいな話とかいろいろ聞けたらいいなとは思うんですけれど、うんうん、
それこそエイミー・セッドの、
うん、
プチ同窓会が南海館で行われるっていう、
は
い、
そう、それを目指してやれたらいいなとは思ってますね。初日の、上映後に舞台挨拶ついてるんで、まあぜひぜひってところなんですけど、
はい、
なんやろ、やっぱりまあこういう昔映画を撮ってたみたいな映画を見るとね、どうしてもこう大学時代のこととかこうなんか嫌をなくこう思い出してしまうっていう、なんか映画の中でもなんやろな、相馬慎二とかカサベテスに憧れて、
ね、うんうんうん、
なんかワンシーンワンカットの映画をめっちゃ撮ってたみたいなセリフもあるんですけどわ、なんかもう有人くんとかもその筆頭やったと思うけど、みんなそれ言ってたよねっていう、
うんうんうん、
もうみんなやたらワンシーンワンカットでさ、
そう、あ、一応補足しておくと、自分と吉田館長は同じ大学で映画を勉強した仲ですっていう、はいはい、
あ、そうですね、同級生なんですけれどはい、 なんだろうね、あの感じって。
いや、あれはあのものすごく分かりやすくて、うん、その自分たちがちょうど学生やった頃って、うん、あのペドロ・コスタって監督が、うん、あのバンダの部屋とかコロッサル・ユースっていう映画で、はいはい、一気にガンとそのミニシアターのスーパーヒーローになった
こと
かぶってて、
うんね、みんなペドロ・コスタ言ってはった。
だからなんか別にビデオカメラ16対9とかも選べるけど、うんはい、あのペドロ・コスタがやってるから4対3で撮ろうみたいな、そういうのがさ結構まあブームになってて、
うんうん、
で他にもなんていうのかな、それこそ南海館でやってた、うんはい、ミハイル・ハネケのレトロスペクティブとかさ、うんうん、あの黒沢清監督の映画ってすごいよねみたいな、はい、結構、うんまあ、やっぱり世代的なものがあるのかもしれないけど、うんうん、そのブームになってる監督っていうのが、はい、あんまりその手持ちでグワングワンやるっていうよりかは、
うん、
その三脚とかで、
ね、
そうそうそう、うん、
三脚で
がっつり絵作りする監督が、うんうんまあ、ちょっとブームになってたから、
はいはい、
みんな三脚使うみたいなさ。
いやでもなんか映画の中でも言ってたよねなんか模倣からなんかオリジナルが生まれたらじゃあそれでいいみたいな、
うんうん、そうやね、
みんなすごい模倣してたね。あるあるなんやろうね、きっとその好きな映画監督のなんか出たよね一緒に、有人くんと私同級生の映画に、うんうん、何やったっけ、ひたすら歩く映画やったような気がするけど2人で、
まあまあ、なんかそれこそガスバンサントとかもさ、うん
はいはい、
ちょうどあのエレファントとか、うん、ラストデイズみたいな感じで流行ってたから、うんうん、やっぱり影響がね、うん、
強かったんかな。そ
うそう、でもね、うん、この前あのちょっと関係ない話になっちゃいますけど、うんうん、あの東京国際映画 祭、うん、あれであのグランプリ取ったトルコの監督が、はい、あの母校の造形大に来てはりまして、はいはい、
うん、
そうでなんかちょっとした講演があったんですけど、
はい、
それ聞きに行ったんですよ、うんうん、もぐりなのかどうなのかは置いといて、うんうん
はいはい、
そうしたらその監督とかも、うん、なんか若い頃はその自分の好きな映画を見ながら、うん、その映像を脚本に書くっていう、そういう、
はいはい、
なんか模倣をしてたらしくて、
あ、自分で脚本を書き起こすってこと？
そうそうそう、その自分の好きな映画の脚本を、うんうん、あの書いてみるっていう、映画を見ながらね、
うんうんうん、
そうそうそう、そういう風なことをやってたみたいなことを言ってはって、
勉強になるやろね、うん、なんか演出とかの、
だから結構普通に、うん、なんていうのかな自分みたいなさボンクラ学生じゃなくてもそういう風な模倣っていうのは世界共通の、うん、ちゃんとした勉強法ですよっていう、
まあでもそうよね、うん、憧れのあのアングルとかあのカット感みたいなとかをね、そうそうそうそう、模倣することから始まるよね、うん、なんかさその一緒に出たやつでさ、
うんうん、
私ビデオテープで首つって殺されてへんかった、
え、そんなんあったっけ、
あって違うやつかな、なんか1、2本出たんですけど
はい、はい、
私なんか毎回殺される役やったような気がするんですよ
あの吉田さんがバスに引かれてるの
は、うんうん、あ、バス引かれたそれって違うやつか、また、
そう、それは違うやつ、
うんうん、
やけどすごいよね、あの吉田さんがバスに引かれるやつはもちろん引かれたわけじゃなくて、
そうそう、
あの合成で引かれてるんですけど、
うん、横に引かれてるようにピョンと飛べみたいなこと言われて飛んだりして、
そ
う
そ
う、
でもなんかそいつとか今は普通にハリウッドの方の CG やったりしてるしね、
うん
はい、
そうそう、なんかシンゴジラのね CG やったりとかもしてたし、う
んうん、いや普通にね、なんか、
はい、
いやでも思い出すよね、こういう映画
見ると。いやでも思い出す。だって、そいつのさ、卒業制作さ、うんうん、ヘリコプターのさ、あの、ヘリコプター合成やったんやけど、うんうん、ヘリの羽が途中でポッて止まるやん。あれ以来、空中にさ、浮いたまんまのヘリコプターの中でさ、演技が行われるみたいな。出てたよね、その卒業制作に。そ
うそう、まさにヘリコプターに乗ってるのが自分ですっていう。
うん、そうそうそう。
あれ、いつ完成するのかな。
あ、未だにでもなんか、頑張って完成させる言うてるよね、ヘリコプターの羽回さなあかんみたいなこと言ってるけど、うん、
そう、まあ自分たちは卒業してまだ10年ぐらいですけど、
はいはい、
まあ、もしかしたら卒業してもう10年経てばこのエイミーセッドみたいな感じで落ち着くのかなとか思いながら、はい、見たりしてましたけど、
せやんね、今だから映画撮ってる人ってもう同級生ではあんまり聞かへんかな、
まあ、なんやかんやそうやね、うん、まあまあもちろん映像とかに関わってるって人が多いけど、うん、がっつりなんか監督してますみたいな、はいはい、まあまあやっぱり少ないよね、
そうよね、うん、からまあもちろんエイミーセットの中でもそのなんやろ、才能があったけれども、まあマドンナの死によってなんやろ、映画を撮ることをやめてしまった男っていうのが主人公で、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で今はパン屋さんで働いてるっていう、うんうん、でなんやろ、カメラやったりとかプロデューサーやったりとか制作やったりとかしてる人たちがみんなそれぞれ別々の仕事に就いてしまってて、うんうん、でなんかもう一回今からでも映画って撮れるよねみたいなねシーンとかもあったりして、うんうんうん、なんやろ、 新しいことを始めるっていうか、やりたいことをやるのに年齢は関係ないぜみたいな、
うんうんうんうん、
明るく元気よく言えばそういう物語でもあるよねっていう、うんうんうん、映画撮ってるの有人くん最近。
あ、いや映画は撮ってないかな。なんかもう完全に、うん、見る方に集中してる感じかな。
あ、
うん、
そっかそっか。
そうそう、なんかまあもちろん学生の頃とかはなんか自主制作とかやったりしてたから、
うんうん、
そのこの映画の登場人物たちに、はい、まあ、共感するところはあるんやけど、
うんうんうん、
まあまあまあまあ別になんか共感するからさ、うん、なんかこの映画がいい映画ですとかそういう風に言ってるわけじゃなくて、
なくて、まあまあでもなんかあるあるやなとは思う、ね、そうそう、あるあるネタとしてね。なんかまあ映画研究部やからまああれやけど、部室の中にいろんな映画のポスター貼ってあったりとかね。
そうそうそう、タクシードライバー好きなやつ絶対に一人はいるよね、
絶対一人はいるよねっていう、そうそうそう。でもわかるわかるみたいな、私もそのなんやろ、ジンセバーグとかアンナカリーナとか憧れた時代あったなとか
うん、うん
うん、なんやろ、私あの大学の時はひなぎくっていう映画が結構好きやって、はいはい、であれ見て、私お姉ちゃんの方が好きやってん、ボブの金髪のボブの方、はいはいはい、だからなんかあれ見てボブしたりとか、うんうん、なんか
してた、ね、
そう、うんうん、割と憧れて髪型から入るっていうのはすごいよくわかると思ってうん、うん、エミセットの中にもジンセバーグに憧れてベリーショートをしてたみたいな女の人が一人出てくんねんけど、
工藤勇気に憧れてじゃなかったっ
け、それ主役の、そうそう、工藤勇気に憧れて
なんか、
うん、お下げにしてるみたいなシーンとかね、うん、あったりとか、うん、なんかすごいよくわかるなと思って、うんうん、結構ビジュアルから、高校の時はすごいアメリが流行ってたから、
流行ってたね、
なんかすっごい流行ってたから、ああいうアメリカット、
うんうん、
アメリカットにこう赤とか緑とかの服を着るみたいな原色のとかすごいやってた、形から入ったりとかね、うん、うん、がすごいあるあるやなとは思うんやけど、
カサベテス、うん、どの世代も好きなんやなとか
さ、うん、あ、そやな、カサベテスそうそう、南海館でだから今年の5月か6月かな、うんうん、カサベテスのオールナイト特集でやった時に、
はいはい、
今カサベテスって何人来てくれるやろうって思ったけど、
はは、
結構来てくれて、若い人とかも、あ、結構見てくれんねんなっていう安心感は、うんうん、うん、あったかな。
あ、
そう、
なるほどね。まあカサベテスも、うん、結構その俳優を信頼してさ、うん、
はい、
そのずっと同じようなメンバーで、
うん、
なんていうのかな、合宿じゃないけど、
うんうんうん、
そグループ的に映画作りをずっとやってるような人だからさ、
はい
はい、
うん、
なんかまあまあこの監督も好きなんやろなとかそういう風に思いながら、
うん、せやんね、うん、多分世代的にこのエイミー・セットを撮ってる監督はもう本当に何年 ?70、80 年代の映画を見て育ってはんのかな、まあ、
多分そうな感じするよね、
うん、だからなんかこう多分今40代の人とかが見てもすごい、うんうん、あ、知ってる、覚えてるみたいな映画のタイトルとかすごい出てくるやろうし、うんうんうん、まあきっとみんな何かしらね、昔やりたかったこととかなりたかったものみたいなのってあると思うんやけど、うんうん、なんかそういうものに対するそのセンチメンタリズムというかねなんか、あ、そういうこと思ってたなとか、
うんうんうん、
でもなんか今からでもやれるんじゃないかなってね、なんかちょっと、
うん、まあ、自分はゴリゴリの映画好きやから、どうしてもその映画の話とかに、うんうん、
はい、
んってなんか反応しちゃうけど
別
にその映画好きだけの話じゃなくて、
うん、
そうそう、学生時代になんかつるんでたなとか、
はいはい、
なんかあんな事件あったなとかさ、
そうい
う風な感じでちょっとノスタルジーに浸ることもできるやろし、
うん、
逆にどうなんやろね、若い人とかが見て、
うん、
なんかどんな大人になるんやろって想像したり、
はいはい、
するような映画でもあるのかなと思って、
じゃあとも今まさに大学生っていう人はね、うんうん、なんかこれから先どういう大人になっていこうって思えるんじゃないかなっていうようなね、
うんうん、
とかなんか長らく連絡してない友達がいる人とかやったら、うんうん、なんかこれを機にちょっとこうあいつに連絡してみようかなとかなんか思ってもらえたらいいかなっていうような、うん、まあ、そういうちょっとノスタルジックな映画でしたね、
うん、そうですね
、うん、エイミーセット
風邪大丈夫ですか
出ましたね咳、やっぱりなんか今日かあんまり声が晴れへんのですわ、春と咳が出てくるんで、まあそんなこんなで、まあ豪華俳優陣一斉に出てます、うんうん、エミーセット11月11日から、京都南海館で、初日は舞台挨拶もありますので、ぜひ劇場までお越しください。はい、ということで今回はこんな感じですかね。
そう、意外と時間が早く経っちゃった感じで、
ね、あっという間に思い出話をしているとはい、ということでこの番組は岩本金属株式会社 会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。